朗読の時間です。五木寛之作診断第43回、朗読は加賀美幸子です。法然上人の目、その3。いつも上人様は繰り返しおっしゃっておられました。ただ一度の念仏でさえも仏様は必ず振り返って気づいてくださる。しかし人の心は移ろいやすく頼りない。だから何かの折にふっとそのことを忘れたり迷ったり心細くなったりもするであろう。そんな時仏様の誓いを思い返し、ああ嬉しい、ありがたいと心強く感じる時に、自然と南無阿弥陀仏と口から念仏がこぼれ出る。一回きりでよいとか、いや千回十万回唱えるべきだなどという話ではなかろう。そう上人様は教えておられるように聞かせていただきました。一年儀とか多年儀とか節を立てて聖者を争うことではないと。法然はかすかにうなずいた。私は確かにただ一度の念仏で救われると言うておる。しかし私自身は一日に何万回か絶えず念仏を申しておるのじゃ。そのことはどうじゃ。それは、犯人は目を上げて法然上人の顔を見つめた。その底なしの深海のような瞳の奥に、犯人は何か炎のようなものが燃え上がるのを見た。それは、と言いよどむ犯人に励ますように法然は促した。モーセ、それは法然上人様の心に大きな迷いがあるからでございましょう。その悩み苦しみが人の何万倍も大きいからこそ、寝ても覚めても念仏なさっておられるのではないでしょうか。室内の空気が一瞬凍ったような気配だった。蓮空は膝の上の握り拳をブルブル震わせて、今にも犯人に飛びかからんばかりの表情をしていた。法然が喉の奥でぐつぐつと笑った。彼はうなずきながらしばらく笑い、やがて目を細めて犯人に言った。私自身が長年不思議に思うていたことが、犯人、そなたの今の言葉で納得がいったぞ。なるほど、私はかつて知恵第一の法然坊などとも言われたが、心の中では愚痴第一の法然坊と密かに思うておったのじゃ。法然は言葉を続けた。私が叡山を離れて別所の聖となったのも、ただ法門での出世栄達を捨てて遁生したわけではない。その頃はのう、隠遁し聖となることもまた人々に敬われ、密かな尊敬を集めるもう一つの妙理の道でもあったのよ。私の心の中にはそのような隠れた名声を求める煩悩の火が燃え盛っていたのかもしれぬ。黒谷の別所から西山広谷、そして今この吉水に移り住んで異行念仏を説いてはいても、心に湧き起こる迷い、悩み、欲、そねみなどの心はどうしても収まらぬ。本願を信じ念仏一筋を選択してもなお波立つ無明の海がある。私は人々に厳しい戒律を守らずともよい、ただ念仏しさえすればと説きながら、この身は70歳近い今日までついに女性には指一本触れずに戒を守って生きてきた。 そのゆえに清掃と呼ばれ、検問や仏門からも一目置かれてきておる。しかし、途法然は目を伏せて声を押し出すような口調で言った。しかし、正直に申せば、かつて美しい女性を見て煩悩のざわめきを覚えずにはいられぬ頃もあったのじゃ。女煩の罪は夜ごとの夢の中ですでに繰り返し犯している。私は体の清掃ではあっても、魂はすでに破壊女煩の身なのだ。聖人様、驚きのあまりかすれた声で蓮空が叫んだ。なぜそのようなことをここでおっしゃるのですか。私は信じません。行者宿法説女煩。法然は独り言のようにその言葉を繰り返した。そうか、聖徳太子が観音に化身してそう告げられたのか。40年、いや30年前にその言葉を聞いていれば、私もその後の言葉は聞こえなかった。張り詰めた沈黙の中で法然の声が天井から降ってくるように響いた。ただ一回の念仏で不動の信心がしかと定まるようなものはそれでよい。その人はすでに仏と等しい場所に立っているからじゃ。しかし私も含めて末世の衆生はひときわ心定まらぬもの。愚痴のごとく日々念仏を繰り返すのも、念仏と申すのはその仏縁を思い出させようとする仏からの呼びかけに応える声でもあろうか。法然の目はいつしか春の海のように和やかに澄んでいる。半年はその目の中に一瞬魂が吸い込まれていくような気がした。法然は一息入れて穏やかな口調で半年に尋ねた。私は日々常に念仏を口に唱えて暮らしておる。その法然の念仏とそなたが唱える念仏とは果たして違うところがあるであろうか。それとも同じ念仏として変わるところがないのか。どうじゃ。半年はしばらく考えた。純斎や蓮空の視線が針のように突き刺さってくる。そして言った。同じ念仏でございましょう。少しも変わるところはないと思います。なんと、蓮空が怒りの声を上げた。純斎は呆れ果てたと言わんばかりに唇を歪め首を振っている。安楽坊はこの半年の意見をどう思う。法然が聞いた。純斎は原価に答えた。とんでもない思い上がりでございます。反論する気もありません。よくそのようなことを、と横で蓮空が獣のようなうなり声を上げた。我慢ももうこれまでじゃ。いきなり飛びかかった蓮空の拳が硬い石のように半年の顔を連打した。やめよ蓮空。法然の声が厳しく響いた。先ほどまでの穏やかな声とは全く違う戦場のムサガシラのようなのぶとい声だった。私の念仏も半年の念仏も、そして蓮空や純斎の念仏も、ここに集まるすべての人々の念仏も、すべて御仏とのご縁によって生まれる念仏じゃ。阿弥陀如来から賜った念仏であることに変わりはない。そう思えば、この法然坊蓮空の念仏も、そなたたちの念仏も、全く同じ念仏であろう。半年とやら、よう答えた。今日からそなたを、この法然の仲間の一人として、吉水に迎えよう。よいか？今自分は、初めて本当の死と巡り合ったのだ。と半年は思った。春 春の夜の誘惑。なぜ桜の季節にはこんなに強い風が吹くのだろう。烏丸の宿坊の庭に吹雪のように桜の花びらが散ってくる。都へ来て2年が過ぎた。カノは床を拭う手を休めてぼんやりと花曇りの空を見上げた。宿坊は泊まり客もなく、しんと静かだ。半年は朝早くから法然上人のお供で九条家の法会に出かけていった。カノは掃除を中断して縁先に腰を下ろした。懐から小さく畳んだ手紙を取り出すと、ため息をつきながらそれを広げた。これまでもう100回も読み返した手紙である。書かれている文章の一つ一つまで覚えている。それは今年の初めに越後の姉から届いた便りだった。それを受け取った時、カノは一瞬ドキリとした。不吉な知らせではないかと感じたのだ。だが、それはふるさとの姉、今は田舎の寺に身を寄せて、絵心と名乗っている姉からの思いがけない明るい知らせだった。手紙には、死を覚悟して寺に身を寄せてから2年が経ち、思いがけなくも病が解放に向かいつつあることが書き連ねられていた。念仏のおかげでありましょうかと絵心は書いていた。今は見違えるように元気になり、寺に備える花などを探して野山を歩くこともある。いつかは再び都に戻る日が来るかもしれない、と美しい筆跡で記されていた。末尾にさりげなく半年の名前が出てくる。彼が法然上人の門下に加わり、吉水では大きな存在となりつつあると伝え聞くが、くれぐれもよろしくと控えめに書き添えてあった。カノはその手紙のことをまだ半年に知らせていない。毎日のように今日こそはと思いながら、どうしても見せる気がしなかったのだ。半年に会う前からずっと彼のことを憧れていた。都から届く姉からの便りには半年の六角堂での様子が書かれていたし、病を得て帰ってきた後は看病中に何度となく半年の話を聞かされたものだった。幼い頃から姉の志乃は彼女の憧れの人だった。その姉が密かに思いを寄せているらしい都の男性に彼女は出会う前から恋していたのかもしれない。ため息をついて手紙を懐にしまった。その時背後から彼女を呼ぶ男の声が聞こえた。涼やかで心をくすぐるような声だった。彼女が振り返るとハッとするほど美しい僧が立っていた。吉水の草庵でいつも全員の念仏を先導している法然上人の高弟である。法然門下に加わった半年の先輩として、これまでに吉水で何度か顔を合わせたことがあったのだ。安楽坊純斎様。カノは慌てて襟元を繕い裾を直した。安楽坊は吉水に集ってくる女たちの間では最も人気の高いそうだ。絵に描いたような整った顔立ちと飛び抜けた美声の持ち主である。しかも弁が立つ。半年に密かに心を寄せていながらも純斎の姿を目にするたびに、カノは体の奥がしびれるような気持ちになるのである。五木ひろゆき作親鸞第43回、朗読は田上幸子でした。ではまた次回をお楽しみに。